災いを思い直される神、災いを思い直される神という題で御言葉を取り継がせていただきます。神様が備えられた大きな魚によって海の深みから救い出され、3日後に陸地に吐き出されたヨナに再び主の言葉がありました。2節のとこお願いします。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。この主の言葉を受けたヨナはどうしましたか？再び主の御顔を避けて逃げようとしましたか？3節のところ、ヨナは主の言葉通りに立ってニネベに行った。ヨナは主の言葉通りに、言葉の通りに立ってニネベに行った。そしてニネベの人々にこう語ったというんですね。4節のところお願いします。もう40日するとニネベは滅ぼされる。もう40日するとニネベは滅ぼされると。神様がヨナに告げようと言われた言葉、それは許しのメッセージではありませんでした。もう40日するとニネベは滅ぼされると、実に滅びのメッセージをヨナは語ったんです。もし皆さん、あなたがニネベの人ならば、そのような滅びの宣告にどう応答したと思います？私はどんな悪をしたんだと怒りを覚えたでしょうか。ああそうなんだ、私は悪を行っているんだってすぐ認めたと思います？どうでしょう。驚くべきことに、ニネベの人々はヨナのメッセージで神様を信じた。そしてその悔い改め、主に立ち返るということへと進んだっていうんですね。五節のところ、そこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒るのを来た。その前の3節に記されているように、ニネベの町は行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町だったわけですね。で、この出来事はそのうちのまだ1日目に起こっています。3日目に行ってからとかじゃなくて、もうその最初の日からこう理解することはできますが、そのように1日目に起こっていますから、まあ、ここでの人とはもしかしたら町の3分の1ほどのだったかもしれません。そのこと、人口の3分の1ほどの人々がそのようにしたかもしれない。でもともかく彼らがそのようにして神様を信じ悔い改めているというニュースは、瞬く間にニネベの王の耳にも入るわけですね。すると王はどうしたのか。6節から8節のところ、このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい灰の中に座った。王と大臣たちとの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ。ニネベの王は神様を否定し、人々に悪から立ち返ることをやめさせたんではないですよね。何をしているんだって、そんなことを信じているのか。ねえ、私たちはこの神々がいる、私たちはこうなんだ、私たちのやり方があるんだって言って、そのように言ったんではなくって、王自身も荒布をまとい、王服を脱いで荒布をまとい灰の中に座った。そしてニネベの町に布告を出して命じた。人も家畜も断食をし、荒布を身にまとい、神にひたすらお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ。 興味深いのはそれが人に対してだけではなくって、家畜に対しても言われていることがまあ興味深いんだと思うんですが、でもそれだけ真剣さが伝わってきますよね。真摯な態度が伝わってきますよね。もう息のあるものはすべてこの悪から立ち返って、この神を信じ悪から立ち返るように努力しなさいと。そのようにして、とにかくニネベの人々は王や大臣たちを含め、身分の高いものから低いものまで皆悪の道から立ち返ろうと努力する。皆さん、このような彼らのその応答をどう思いますか？いやいや、都合が良すぎるんじゃないか、そう思われます？というのも、彼らはこれまでに神様を信頼してたものじゃないんですよ。神様と共に歩んでいたものじゃないんですよ。で、ね、その教会にこのメッセージが語られたとかじゃないわけですよね。異邦の民ですから、これまで彼らは悪に生きていた人々ですよね。で、その悪は神様の前に登っていくほどで、もうそれが明らかだということです。で、ニネベの王自身も、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れと言っているぐらいですから、王自身がね。言っているぐらいですから、彼ら自身も、その自分たちが悪の道を歩んでいるということ、暴虐な行いから、暴虐な行いをしているということを分かっていた。つまり彼らが悪に生きていたことは、もう間違いないことだったわけですよね。ところがヨナを通してこの滅びの宣告を受けたときに、彼らは神様を信じたっていうんです。そして断食をし、アラルノをまとい、悔い改めへと進んだ。あまりにこう話がうますぎるようにも思えません？私にはそのように思える部分がありますね。あまりにも今までされた悪に生きて滅びるよ、ああもう神様信じてっていうのは、なんかとても都合の良い、あまりにも話がうますぎるようにも思える面はありますが、でもそれが神様の御言葉に対する彼らの応答だったっていうんですよ。そのように応答したっていうんです。なぜ彼らはそのように努力したのか。なぜですか？なぜ彼らはそのように悔い改めへと進んだんですか？9節のところ、もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれないと考えたからですよね。もしかするとこの神様が思いを思い直して、私たちを憐れんで、その燃える怒りを収めて、私たちは滅びないで済むかもしれないと彼らは考えたからですよ。実際にはヨナはこのね、もう40日するとニネベは滅ぼされる、とっても短いですよね。まあこれをずっと繰り返して歩いたのかもしれない。でも実際にはもしかしたらヨナはこの言葉以外にも何か語ったのかもしれない。ニネベの人々とヨナの間には何か何らかのその対話があったのかもしれない。でもそのことについては何も記されていませんよね。ヨナは何も記してないわけですから、もうそのままもう40日すると滅びますよっていうことを語ったっていうんです。そのまま受け取るしかないですが、ではニネベの人々のそのような考えは、もしかすると神様ね、この方は憐れんでくれるかもしれないっていうのは、そのように考えたのはどこから来たのか。ヨナのことを考えると、彼は自分が語った言葉通りにニネベが滅ぶことを望んでいるんですよ。この次の時、来週も見ますけれども、そのことを。彼は行きましたよ。一回目とは違って主の御顔を避けるんではなくて、主のお言葉通りにニネベに行ったんですが、彼の心は自分が語った通りに40日したらニネベが滅びることを望んでいるわけですよね。ですから彼が人々に悔い改めを説いたとは思えない。この方は憐れみ深い方だよって、あなたたち悔い改めなさいよって、そういうことは言ってないと思います。文字通り40日すると滅びるよって言ったんだと思うんですよね。じゃあなぜニネベの人々は神様が憐れんで、もしかしたらこの災いを思い直してくれるかもしれないと考えたのか。 知らないわけですよね。なぜ考えたのか。それはもう40日するとというこの滅びまでの時間が残されていたというところに、その理由というかそれを見ることができるのではないでしょうか。例えば病のためにあなたの命はあと半年です。医師からその余命の宣告を受けた時に、それは誰にとってもチャレンジなことですよね。まあ、それまで短いかもしれないですけどね、宣告受けなくて私たちは明日何があるかわからないので、それを長いというか短いというかはあれなんですが、でもそれは誰にとってもチャレンジですよね。もうあなたは6ヶ月半年ぐらいしかないって言われるのは、私は知りたくないという方もおられるでしょう。でもその日が突然その日が来るのではなくって、前もってあらかじめ知れるっていうことは、備えをするという面からすると感謝のことではないかと思うんですね。これまでに何度か明かししたことがありますが、私のおじさんはもう15年ほど前になります、私が信仰を持って間もない頃、19歳の頃ですが、肝臓がんのために30代の半ばで召された。私もその年齢に出ますから、できれば長寿を全うしたいですが、でもただケセラセラではいません。毎日今日かもしれないっていう思いを主の前には持っていますね。でもいずれにしろそのおじさんは肝臓の末期がんのために30代の半ばで召された。で、彼の場合は多分余命数ヶ月であったと思います。半年もなかったと思いますね。数ヶ月であったと思いますが、それを聞いた時に、私はまだ信仰持ち立ての頃で、まあ言うならば何も分かってないわけですよね。まあ、自分が救われた喜びはありましたよ。でも聖書はそんな分かっていないね、神様とは言うんだけれども、じゃあどうやっておじさんにそのことを伝えるのか、そんなことはよく分かっていなかった。でも神様の迫りを受けた。自分が伝えなかったら、じゃあ誰がするのか。祈っていたら、じゃあ誰がするのか。お前が行けですよね。私はそのおじさんの憐れんだんではなくて、神様の迫りによって、いやいやではないんですが、でもね、そんなに楽しいことじゃないですよ。楽しいことではないですよ。やっぱりそれを、でも主の迫りによっておじさんに会いに行った。まあその証を今日はしませんけれども、でもそのおじさんと話す中で一つ思わされたこと。今になったらその記憶ははっきりしてないんですけれども、でもおそらくおじさんははっきりは言わなかったと思うんですよね。でもその思わされた、私が思わされた一つのことは、おじさんが過去の過ちを償うこと。壊れてしまったその関係を回復することを願っているということでした。というのはそのおじさんは私の父は長男で、5人兄弟の一番末の弟です、おじさんはね。その時私の父とは、仲が悪い状態にありました。詳しいことは私はわかりませんが、どうやら、まあ、原因というか、その大きな面はおじさんの方にあったようですね。その重荷があったわけです。在籍感というかそういうものがあったわけですね。ともかくおじさんは私を通して、父の息子である私を通して、私の父と何とか和解したいという様子でした。ですから私としてももちろんそのことを父に伝え、そして、まあ、話を短くしますが、まあ、おじさんは一週間ほどですかね、一週間、二週間足らずでもう召されていくんですが、その私が去った後も、その期間の間に私の父はおじさんを見舞うことができて、そこで和解は成立したようですね。両方にとって本当に、その、なんですかね、安らげるというか心に平安を受けたことだと思いますね。で、おじさんが癌であることの告知を受けたとき、もうすでに末期の状態であった。ゆえに、治療は何もすることはできなかったわけです。私が行ったときには、病院ではない。もう実家に戻っていたわけですね。でも、突然この世を去るのではなくって、いくらか時間が与えられていたというのは、私は神様が おじさんを憐れまれたからだと思うんですね。たまたまではない。もちろん私の全然何言ったか分かってないその福音もおじさん聞くことができて、その和解が成立した、そういうことも私が何かをした、父が何かをしたとかじゃなくって、これも全部主の憐れみだったと私は思うんです。私が言わんとすることは、それはニネベの人々はこの残された40日を積極的に受け止めたということです。どうせ40日後には滅びるんだったら、悔いの残らぬように自分たちのしたいことをしようということはできたでしょ？じゃないです。彼らはそうやって言うことはできたでしょ？死んだらどうなるのかわからないんだから、悔いの残らないように人生はたった一度なんだから、自分のしたいことをしようよっていうのがこの世のメッセージでしょ？ニネベの人々もそういうことはできたんです。40日であろうが、それが10年であろうが、20年30年であろうが、この世の人々はそうやって言うんです。どうせ死んだらどうなるかわからない、ね、本当にどうなるのか、神様いるのかわからないんだったら、今私がしたいことをしよう、私が輝けるように、私がって言って私を中心の生き方をするわけでしょ。ニネベの人々はそうやって生きていたから悪の道だったわけじゃないですか。でも彼らはその40日を悪の道を続けることのためではなくって、かえってその日がまだ来ていないゆえに、自分たちは悪の道から立ち返ることで、何とかして災いを思い直していただくことを神様にひたすら願ったっていうんです。大事なポイントですよね。彼らはそのようにしてひたすら神に願った。でももし彼らに対する滅びの宣告がもう40日するとではなくって、今すぐだであってならば、彼らは間違いなく滅んでいたことでしょう。ですよね。もう今来ますよ。滅びますよ。もう手遅れだって言ったその瞬間に火でも降ってきたら、もうそれ彼らはそれで終わりですよ。ゆえに神様がヨナに語れと言われた言葉自体は、それ自体は滅びの宣告ですよ。もう40日するとニネベは滅ぼされる、これは滅びのメッセージですよね。ですがそれが今ではない。40日後であったのはニネベの人々に対する神様の憐れみであったと思うんですね。そのような説明はないですよ。でも私はそうだと思う。そして彼らもそのようにして受け止めた。10節お願いします。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。神様はニネベの人々が悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になった。人も獣も牛も羊も皆断食をし、荒布を身にまとい、ひたすらご自分にお願いし、神様にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返ろうと努力しているのを神様はご覧になった。それで神様は彼らに下すとおっしゃったその災いを思い直された。そのようにはされなかったって言うんです。このニネベの人々の悔い改め、先ほどそれをそっち側を見ましたが、その悔い改めに対する神様の応答を、皆さんあなたはどう思いますか？いやいや、神様は憐れみ深いんだから、悔い改める人を許す。悔い改めてきた、神様ごめんなさいって言った人に憐れみを示すのは当然でしょうって皆さんおっしゃいます？そんなね、情けを求めてる来てる人に、お前はもう悪なんだからって、ね、人はするかもしれないんだけれども、神様はそんなことしないでしょう。だって神様は愛の神様なんですもん。で、そのことを当然だとおっしゃいますか？このところを思い巡らす中で、私がまず驚きを覚えたのは、 さっき言ったようにニネベの人々が滅びの宣告を受けてすぐに神様を信じ悔い改めへと進んだことです。もう驚くべきことだと思います。私はね、驚いた。ああ早すぎるっていうぐらい彼らはその悔い改めへと進んだんですよね。自分ならそのようにしたかなと考えさせられました。私は信じるまで1年かかってますからね、まあ、滅びのメッセージを受けたわけではなくて、創世記から順番にメッセージを受けたのでっていういろんなことは言えますけれどね。でも1年ぐらいかかりました。自分だったらどうだったろうって考えさせられましたね。でもそのニネベの人々に対するその驚きっていうのは、後にその後で神様に対する驚きへと変わっていった。つまり神様がニネベに下すと言っておられた災いを思い直されたということに対して、下すとおっしゃっておられたその災いを神様が思い直されたということに対して、いくらニネベの人々が悪の道から立ち返るために努力したからといって、下すと言われた災いを神様が思い直されたっていうのは決して当たり前のことではない。もちろん悪から立ち返るために努力することは尊いことですよ。信仰者はみんなそのことを知っていますよね。でも人がそのように努力したからといって、じゃあもはや罪を犯さない、悪を行わないようになるんですか。ニネベの人々はもうそれで自分たちで良い人になったんですか。それまでに犯したそのすべての悪は、この悔い改めという行為をもって全部帳消しにされていいんですか。だからクリスチャンたちはもう神様許されるから何でもしたらいい、あ、ごめんなさい、十字を切ったら悪をしていい、また帰ってきて十字を切ったらいい、そういう映画をよく見ますけれども、そういう感覚の人たちもいるわけですよね。それでいいんですか。犯した罪はどうなるんですか。神様にはそのままニネベの人々を裁いて滅ぼすことも、その反対に災いを思い直されることも、どちらもおできになる、おできになった。神様はその悔い改めた人々を憐れまないといけないっていう、その権利はどこにもない、義務はどこにもない。だって今言った通りです。その後罪を犯さないんですか。犯したものは なくなるんですか。なくならない。でもこの時に主は御心のままに災いを思い直されることをされた。ある人はこの主の癒し、神様の癒しを人の側の努力、つまり悔い改めの結果のように考えておられるかもしれない。それゆえにどれだけ涙を流して反省の念を表したか、またどれだけ償いをしたかを神様がその罪を許す要因のように考えていることがあると思うんですよね。これだけ悔い改めたから神様は許してくださる。その反対にあの人はこれね、そこまで反省を表していない、悔い改めてないから神様はまだ怒ってるっていうような形で、私たち人間側のその努力の結果、悔い改めの結果の結果、主は許してくださると考えるということがあると思うんですよね。でもそうではないんです。ちょっと誤解を生むかもしれないんですが、もっとさらに深い面を言っています。神様はご自分が憐れみ深いゆえに、ご自分の憐れみ深さのゆえに私たち罪人を許し受け入れてくださる。主が滅ぼすことではなくって、裁くことではなくって、私たちに命を与えることを望んでいてくださるゆえに、主は私たちを許してくださる。私たちの努力、私たちの悔い改めの結果ではない。 主はもう先に許してくださっているので悔い改めることができる。もう一度言いますが、悔い改めはとても大事です。私はそれをどうでもよいこととしてではなくって、私たち信仰者には絶対に必要なものだと思います。これは立ち返るという意味ですからね。主の方に立ち返る、それてしまった目標を、主を目指す、主と共に歩むって立ち返る、ターンすることですから、私たちはこの悔い改めはとても大事。でも私たちが自分の罪に気づかされた時、主に立ち返ることができるのは私たちが素晴らしいからではないんです。私がその罪に気づいた、私は素晴らしい、私が正しいから悔い改めて神様も憐れんでくれるんではないんです。私たちが自分の罪に気づかされた時に主に立ち返ることができるのは、主が私たちの前にご自分の許しを恵みとして、何かをした結果じゃなくってただであげるものとして、神様が恵みとしてご自分の許しを置いていてくださるからですね。主がすでに許してくださっているので、私たちは主の憐れみに望みを置くことができる、主に近づいていくことができるんです。ニネベの人々で言うならば、神様が40日を備えてくださったゆえに、彼らは主を信じ悪から立ち返る努力ができた。じゃあなぜ神様はニネベの人々に対しても、今を生きる私たちに対してもそこまで憐れみ深くあってくださるのか。これ憐れみ以外の何でもないですよね、皆さん。なぜですか？なぜ主はそこまで憐れみ深くあってくださるんですか？主は何をもって私たちを許してくださるんですか？ニネベの人々は悔い改めた後も、もう一度言いますが、再び罪を犯したと思いますね。私は思います。もうその後完全に御心と一致して罪を全く犯さなかったっては思いません。それは私たちも同じで、それが意識的であろうと無意識であろうと、私たちは罪を犯す。ここで言う罪とは、そのこれ嘘ついたなんとかっていう、もっと以前の主の御心と別々、主の御心を行うんじゃなくて私のお心を行うっていう意味での罪ですね。自分勝手になるということです。ですよね、皆さん。なったことないっていう方おられますか？もう主を信じた、主を主人と信じたってことは、その家で奴隷を考えるならば、しもべを考えるならば、この方に言われたら、はい、ね、自分がいいとか嫌とか関係なしにこれをしなさいって、はいします。でも嫌々するんじゃなくて喜んでしますっていうのが、この神の家族の姿でしょ。いやいやしてたらもうその時点で不従順ですよ。ね、やれって言われたことしてなかったらそれも不従順。全部罪ですよ。ないという方おられますか？この家に迎えられて、主の家に迎えられた後、一度も主に背いたことがないという方。そういう意味で神様の前にはいつでも私たち人間の悪は昇っているわけです。私たちはそれを自分では、いや私はまだそこまでとかいくらでも言えますよ。でも神様の目には私たちの悪はいつでも昇っているわけです。が、神様はなぜそんな私たちを許し続けてくださるんでしょう。その悪に憐れみを持って忍耐し、どこまでも自分のもとに立ち返る機会を、私のもとに来なさいよ、私と一緒に歩みなさいよ、なぜそこまで諦めずに忍耐を持って私たちを許してくださるんですか。私たちを見てだったらもうとっくにダメですよ。御子イエス様をご覧になってですよね。御子イエス様のゆえです。全くの罪のないご自分の一人子イエス様が、私たちの代わりに、私たちのために裁きを受けてくださった、あのゴルゴダの丘において十字架にかかって死んでくださったからですよね。神様はその我が子の身代わりの死をご覧になって、私たちを許してくださる、私たちに憐れみ深くあってくださる。それはニネベの人々に対しても有効で、神様はご自分の計画が必ずその通りになる。 いやいや、これは計画したんだけれどもその通りにできなかったとかではないんです。主の言葉は虚しく地に落ちることはなくて、その通りに必ずなる。ですから時間的にはニネベのこの出来事、彼らというのはイエス様の十字架よりもはるかに前のことですが、でも神様はこの御子イエス・キリストの十字架の死を通して、イエス様がその全ての人々の罪を負って身代わりとなって死なれたこの十字架の技を見て、ニネベの人々を憐れまれた。マタイの12章にイエス様はこのようなことをおっしゃっています。38節のところから、その時立法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い官員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めました。イエス様の十字架を体験していませんが、ヨナを通して神様の言葉を聞いたときに、彼らは滅びの日が来る前、自分の持てる限りを持ってこの誠の神に主に立ち返ろうと努力し、主は彼らを許された。そういう意味において彼らはこの主のもとに主に立ち返ったということができるでしょうね。主にその救いに預かったということができると思います。ですから主は言われるんです。裁きの時にニネベの人々が、この人々、まあおそらく立法学者やパリサイ人たちでしょうね。印は求めるんだけれども、信じようとしない彼らを罪に定める。その罪に定める側に立つって。すごいことですよね。それは彼らが悔い改めたからだって言うんですが、でも私たちとしては、ああ、ニネベの人々はすごい。ね、彼らはそんな滅びのメッセージで悔い改めた。ね、私なんかそんなのできない。ニネベの人すごいなとか。ね、ヨナはそんな経験を、すごい経験をして、ね、敵対する国に行って、そんな堂々と滅びを語ったなんてすごいなって、あの預言者のヨナはすごいなって言って、最も肝心なポイントをミスしてはいけない。主はおっしゃるんです。しかし見なさい。ここに、ヨナよりも勝った者がいるのです。ここが一番のポイントですよ。そのご自身を指して見なさい。ここにヨナよりも勝った者がいる。最初にちょっと戻りますが、ヨナがニネベに行ったのは人々を憐れんだからですか？ニネベの人々は本当に、いやいや、彼らは生まれる、ね、誰もね、生まれた時から、ベイビーの時から罪がある人なんかいないんだ。みんなベイビーだった。もうあの時の可愛いと私は覚えてるから、彼らも憐れみが必要でって言って、憐れんでいったんですか？違いますよね。あんな人々は救われる必要がない。神様の憐れみ、値しない、恵みを捨てるような人々なんだから、滅んで当然だって。憐れんだから言ったんではないんです。主の御顔を避けて逃げるほど、片一方では私は主を恐れますっていう預言者ヨナが、神様の御顔を、ね、避けるっていうのはどれだけのことか分かっていながら、でもあえて、ね、それを避けて逃げようとするぐらい、ヨナは悪に生きていたニネベの人々に、この神様の憐れみが及ぶことを嫌ったんですよね。彼らはそのまま滅んだらいいってヨナは願ったんです。でも神の御子イエス様は私たちを見て、ニネベの人々を見て、あいつらは滅んだらいい、あいつらは罪人なんだ、自分の罪のゆえに滅んだらいいとは 考えられない。主イエス様はご自分が全ての人を裁く側に、定める側におられながら、その罪人である私たちの側に立って、いや、その代わりとなって身代わりの死、十字架にかかって死んでくださった。イエス様は私たちを見て、いやいや、あんな人救われないといいのに、でも神様そうおっしゃるんだったら御心のままに、ではないんですよね。私が行かないと誰も救われない、私が行かないと誰もこの許しを受ける者がいない、そのことを知ってイエス様は自ら裁く側から裁かれる側に立って、その私たちの代わりに、私たちが本当は受けるはずの裁きを十字架にかかって受けてくださった。で、この時は神様はその災いを思い直されることはなかったんです。これが大事なポイントです。神様はイエス様に対してその裁きを下された時には、神様は、ああやっぱしやめとこう、イエスは私の分身だ、やっぱしやめとこう、いやいや、彼が滅ぶんじゃなくって罪人が滅んだらいいんだとは思いを変えることはされなかった。その災いはご計画通りにイエス様に全て下されたので、私たちが本当は憐れみなんか受けられない、そのまま災いを受けないといけないんだけれども、神様はその災いをイエス様を見て思い直してくださった、思い直してくださる、思い直し続けてくださるんです。イエス様のゆえですね。皆さん、あなたはこの神様の計り知れない憐れみのゆえに驚きを覚えますか？このイエス様、神様に対して皆さん驚きを今日覚えておられますか？その恵みは本当に恵みだな。その恵みに本当に生かされていますか？主が、あ、裁きが怖いからが神様信じよう、悔い改めようじゃなくって、主があまりにも素晴らしい方であるゆえに、進んで、いやいや、こんな悪の中になんかいてられない、こんなことをして私はね、そっちの奴隷じゃない、もう私はイエス様のものとされている、イエス様はこんなに素晴らしいからと言って、悪を後にし、この方に元に行こうとしておられますか？第二コリントの6章の2節、これを見てもう終わりにしますが、神は言われます、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。神様は御子イエス様のゆえに私たちを許してくださいます。いや、すでに主は私たちを許してくださっている。それゆえに私たちは感謝を持って進んで主に立ち返ることができるんです。私がそうしても神様許してくれるか許してくれないかわからない、神様まだ怒っておられるかもしれないんじゃなくって、イエス様のゆえに許されているから、私たちに戻ってきなさい、帰ってきなさい、私と共に歩みなさいと、イエス様、神様は私たちを招いてくださっている。感謝と喜びを持って進んで自ら主に近づこうではありませんか。主はそのようなものに恵みを増し加えてくださいます。あ、もうそれであとわからないじゃなくて、もっともっと恵みを溢れさせてくださって、私たちがその恵みによって栄光から栄光へと、主のイエス様に似たものへと主は作り変えていってくださいますね。お祈りしましょう。